今家族の方からですね、親戚と同じような話だったんですが、これまではですね、全員生存していると、その前提で交渉してほしいと言っているって聞いたんですが、もうそれははっきりとかなっているんですね。今後の私たちの政府にお願いしたいことは、安全を確保して救出、全員救出というのはもちろんですが、今一番急がれることは、今生きている人たちの安全を確保するためにできる限りの手段を全部取ってほしいということを続けて、お願いしていきたいと思っています。どこにいるのかという情報を取るということも大切なことですけれども、それと同時に今ここまで我慢してもらって耐えて、待ってている人たちが混乱の中で、怪我をしたりとか、では今病気になっている人たちもいるかもしれないし、そういう中で治療が止まってしまったりとか、そういうようなことが起きないように何ができるのか、ぜひ、政府は体制をもう一新しまして、総理が本部長ですから、で全閣僚が入っている対策本部ができて、官房長官が副本部長で担当大臣で、私たちが一番信用している中山京子さんがもう一度補佐官になって新局長になっているという、もうこれ以上ない布陣ではあると思いますが、しかしだからといって北朝鮮に今直接パイプがあるわけではないし、ラインがあって今どこにいるから守ってくださいと言えるわけではありませんので、ぜひ、情報室もできまして、そして政策企画室もできて、いろんなことを考えていただける体制ができているので、信頼をしているんですが、ぜひ、急いでですね、安全確保をするために何ができるのかということを考えていただきたいと、この間、中山補佐会にお会いした時もお話を申しました。そして、その中で、これは松本さんが安倍総理に直接、お話ししたりしたことですが、北朝鮮の内部に対する働きかけをしてほしいと、パッパ放送を使うとか、あるいはビラを入れるとか、口コミで脱北者から下に内部に情報を入れるとか、あるいは日本の外交官などが北朝鮮の人間にどこでもパーティーでもあったらそういうことを言うとかですね、いろんな形で日本政府は全ての被害者を今生存を前提で救出活動を望んでいると、今生きている人たちに危害を加えたらば絶対に日本国は許さないと、その責任者を最後まで探し出して法の処罰を与えるということをですね、繰り返し、北朝鮮の内部に向けて、メッセージを出してほしいと。そして、一方で守ってくれたり助けてくれたり、あるいは貴重な情報を提供してくれれば、政権が倒れた後や倒れる前に逃げ出してきたときに日本は放送すると傷つけたら許さない、しかし守ってくれたり情報を出してくれたり助け出してくれたらば応援をするということをですね、北の内部に繰り返し繰り返し伝えてほしいと、米軍がベトナム戦争をしていた時にですね、ジョン・マケインさんという上院議員が捕虜になりました。彼は5年捕まっていたんですね。それ以外にも米軍の捕虜がたくさんいたんですが、例えば水の入っているプールに、入れてこれ手を掴まれるようなところにいて寝てしまうと溺れるというようなところで寝ることもできないところに入れられるというような待遇を受けたんだそうです。その中でアメリカは制空権を持ってましたがビラをたくさん書いてあるんです。米軍はこれの米兵を探して最後まで探しているんです。それをですね、何らかの形で見ることができた捕虜の人たちが あるいは口コミでそういうビラが撒かれたということを聞くことができて、自殺しようか、もう死んでしまおうかと思ったときに、頑張ろうと思えたんだという話を、ジョン・マケイン上院議員が、それと一緒に捕虜だった人たちがしていると聞きました。もちろん被害者に直接伝える、荒木代表の特定人質者問題調査会は、塩川という参加ラジオをやっていまして、そしてここでも来てもらいましたけれども、韓国の脱北者でキム・ソンミンさんたちがやっている中北朝鮮放送では、私が毎週10分時間を持ってまして、朝鮮語で今のような話をこうしているんですが、民間でちょこちょこやってるような状況なのかと、本当に、つまりやってますという自己満足のためにやるんじゃなくて、本当に北の内部に、どんどんどんどん伝わるようなことを考えていただきたいということを、お願いしていまして、で、相手があることですから、やったらば、やることに対してまた妨害電波が出たりしますので、あまり具体的なことを、表だって言わない方がいいこともあると思いますので、プレゼンは手段とか方法についてはあまり言いませんが、一部総務大臣の発言などいろんなことがありましたけれども、ぜひできる限りのことを政府として、それから関係機関を考えていただきたい。でその第一の目標は安全の確保、そして安全を確保していて、最後に金正日政権が倒れる、あるいは倒れる直前に拉致問題で何か大きな情報をせざるを得なく、自分の身の安全を図るために来ることができるかもしれない。その時に交渉が、本当の交渉が起きるかもしれないし、倒れた後、誰が助けに行くのか、倒れた後の政権と一番早く話をして、倒れた後の政権が被害者を守るかどうかは、倒れた後のに政権を取ると思われる候補の人たちに、できるだけ日本が本気である。国際社会が核とミサイルでを差し出せば納得するかもしれないけれども、そうではないんだと。実は国連の制裁決議の拉致問題が書き込まれていて、金正日政権が倒れた後、核とミサイルを解決しても国際援助は来ないんだ。めぐみさんたちが今生きているのが混乱の中で死んでしまったらは、日本は怒って ODA を絶対出さない。100人とか200人とかいう人たちを確保することは、クーデターを起こしたりしていることと、そんな難しいことはないと思いますが、優先順位が低いと思います。で、これが何兆円とかというお金になるかもしれないと彼らが思っていれば、あるいはこれが解決しない限り、国際制裁は解けないんだと思っていれば、最優先で安全を確保するし、責任は金正日政権にすればよい。でその優先順位を上げるためにも、こちらが本気なんだという情報を内部に入れなきゃならない。安全を確保して取り戻すためにも、ぜひその情報をこちらが発信するということを、それは荒木さんの方も、なくなりをお金で無理して始めて、私も月1回韓国に行くって結構大変なんですが、普通の職場は持ってますから、ぜひ、できる限りのことはやろうと思ってやってきたんですが、ぜひ政府にも関係機関にもできることがあるのであればやっていただきたいと。今年の方たちは今クタクタで活動されてますけれども、この間佐藤さんがどこかでおっしゃってたのを聞きましたけれども、できることをやらないかったと後悔したくないと。スタッフでも朝起きて出かけるのは、今日出かけなくてうちで休んでいたらできることをやらなかったことになるんじゃないかというふうに思ってらっしゃるというのが家族の率直な気持ちで、そして安全のことを一番心配されていると思うんですが、その気持ちを安倍総理は分かってくださると思うんですが、ぜひできることはやらなくて後悔するようなことだけはならないでほしい。強くこういうことを、先ほどの矢さんの話を聞きながらも考えましたし、もういよいよ嵐が来たわけですから、その中で考えますよね。安全確保で全員分散するために、そういうことを要求していきたいと思います。
かなって感じなんですけども、両方に対して思いますが、先ほどどんどん暴発という質問がありましたので、前半にちょっと説明します
。まあ、暴発という場合に、あの、まあ、キム・ジョンの暴発というのは軍の暴発というのがありますが、まず軍の暴発というのは先ほどもアメリカ人さんも言われましたが、これはありえません。キム・ジョンが捨てて、サインがないと動けません。その極ミサイル発射も軍の暴発だったとかいう報道がありますが、これはもう北朝鮮の実態を知らない方の解説です。一方キム・ジョンの暴発についてはこれはさっきのアメリカのあれなんですが、まあ、いずれにしろですね、日本現状現在、これが来年再来年に、まあ、まだもう間違いしてると思いますが、いずれにしろ現状ではキム・ジョンが暴発を仮にしたとして、日本に影響があることは、ノドンが何発か飛んでくる。で、ノドンというのは、いや私はもう、まあ、西岡先生と意見が違いまして、核弾頭は積んでない。ですから、これは通常、TNT が1トンが、まあ、もちろん直線を吹きますから、心理的に、可能性がありますから、心理的には大きな影響がありますが、先ほど皆さん言われたように、そういうことを恐れる必要はない。具体的に言いますと、1トンのミサイルというか、1トンの弾道を積んだミサイルというのは、ナチスドイツが、ロンドンに、何千発も撃ちました。その統計から見ますと、一発につき死者5人、負傷者10人、もちろん、その中でも最大の一度の死者は120人の時もありました。が、まあ、平均値で言うと、そういう、まあ、人口密度の多いところに落ちれば、通過すればということであって、まあ、被害はその程度です。でですから、まあ、あるとすればそれだけで、よく言われる南進があるとかいう、いまだに、冷戦思考で言ってますが、もうソウルはキム・ジョンイルの門でありまして、ソウルをわざわざ壊してまで、手に入れる必要なく、無血友情ができるわけですから、できる現状になってますから、そういう意味ではもうわざわざないというふうに私は思います。
あと、まあ、これは安倍晋三さんが官房長官だったときかな、官庁だったと国民大集会で言ってたことについて思いますけども、あの門を一発撃ったらですね、彼は死ぬんですよ。アメリカは、まあ、5030作戦計画の中でも、ステルス戦闘爆撃機を北朝鮮の上空に入れて演習もしていますので。ただあのアメリカは先制攻撃はしませんから、しかし彼がどこにいてどういうふうに逃げるかっていろんな情報を取っていますし、まあ知らなくてもあのなんですか、フセイン大統領に穴蔵暮らしをずっと続けると、贅沢なものは何も食べられなくて穴に暮らすことを覚悟しない限り、一発ミサイルっていうのはどっから撃ったか分かる、北から来たって分かると思う。アメリカは自衛権を発動するという命令者は禁止法律ですから、彼は命がなくなる。彼は自分のいない地球が困っているんです。自分がいなくなるんです。だから先に彼が撃つということはありない。それはもうはっきりしてるんで、なんで拉致をしたのかというのも、テロをすると報復されるんです。だから自分がテロをしながら日本人を拉致して日本人のせいにするためにわざわざこんな複雑な手続きをして大韓航空機を爆破したんです。自分の口座にさせればいいわけです。相手に嫌な気持ちをさせるんだな。でそれを報復されて自分が殺されるかもしれないのを嫌だ。そして日本が拉致をしても報復してこないと思ったから大韓航空機、当時の日本は実際しなかった。彼は臆病なのは明らかですから、それはもう自分が友を食えなくなる。ミサイル発射の時も制裁をしたら戦線に降りた時何もできないんです。番組報告が入ってこれなくなると何もしてないんです。
今回も日本が独自制裁をしてるのは何もしてないんです。まあ次言うとすれば撃つぞと口で言うくらいだけど、しかし今回撃つぞと言っても乗せるものがトマさんがベチャッとなっちゃって失敗したわけですから、怖いものは本当にない、怖くないんだという、制裁をかけた後怖くないんだと我々は思います。そういう点で完全に彼は追い込まれている。暴発論というのは逆に暴発するぞということを日本の世論に言わせようという工作をすることです。それはやると嫌な気持ちにさせることはできると思いますが、それは日本の中に工作員が100人ぐらい入っていて何かテロをするという危険性はゼロじゃないですが、それもそれをやってしまえば一回使ってしまえばおしまいですから、彼が日本の中に入っている工作員を使うときは自分が殺される直前に自分を爆撃しに行く、アメリカの爆撃機が行かないように滑走路の爆弾を仕掛けると、自分の命を守るために使うか、朝鮮戦争で自分が勝ちそうになって走路を取れそうになったときに使う以外に全員を使うことはありえないから、嫌な気持ちをさせるためになんかちょっとそこから煙が出たとかいうことがあるかもしれません。そういうことで、野良犬というのはキャンキャン思いますけど怖くないと。今まで彼らは実際に自分を身を危険にさらしてまで何か手をしたことはない。逆にこちらが強く出たのがいつも譲歩してる。金日成が誤ったのは、ホプラノキ事件という事件が1976年にあって、アメリカの米兵を殺したわけですけども、アメリカは戦争を確保して、空母を送ったわけです。そしたら彼らは誤った。94年の第一次核危機の時も、アメリカは大変な被害が出ると言われても、米軍を増強して戦争を確保したら、向こうが降りてきた。ギリギリまではいきますけど、ギリギリ以上のことはできなかったというのが今までの経験ですし、これからもそうだと。特に今回はギリギリでやろうとしたミサイルも核も失敗したと。いよいよ怖くなくなってきた。パニックの虎が分かってきたということを、暴発という人たちに対しては言うべきだと。